の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人こんにちは。
こんにちは、梅仙人です。
今日は前回の梅酢のお話のお料理の話もしたいんだって言った話の続きみたいな感じでお話ししたいんですけど、お料理で梅干しとか梅酢っていうのは和歌山の方はよくされるんですか？
そうですね、今はもうだんだんとそのどこのお店行ってもこうあるけども、うん、昔はなかったもんだから、
はい、
自家製で自給自足ですから、うん、目の前にあったものをやられる角度でこう組み合わせていくということが生活の様式でしたからね、
うん、
あのお金もないですから自分のところの間に合うものを右にあるものは持ってきて左のものでこう組み合わせていくという、そういう工夫をされてたんですかね。
うん、私はあの梅干しが大好きなので、はい、よく料理に梅をあの叩いて入れたりとか、まあ、いろんなものに使ってるんですけど、うんうん、どうしても家で作ってみたいなと思ってるものが今あって、はい、梅の黒焼きを家で作りたいなと思ってるんですけど、はい、黒焼き自体は私は初めて見て、うん、初めて食べたっていうか飲んだっていうかしたんですけど、まあ、和歌山の方はもう皆さん梅の黒焼きって言ったら知ってるんですかね。
いや、あのね、もうあの前にも話しましたけど、その薬局とか、はい、お医者さんとか、
うん、
それから皆さんがもうよそに体を自分の体を任しといても、
うん、
ね、自分の守りをしなくたってあの任しといて自分の体を守ってくれる時代になりましたからね。薬局とか病院とかありましたから、はい、だんだんとだからもうその医学が進んできて、薬局屋さんがたくさんあってきた途端に、うん、焼き梅とかうばい、カラスの梅って書くんだ。これは聖徳太子が最初に玄界などを変えて小野妹子にもてこさせたという、それからあの1300年400年前ですね、あの薬がないもんだからあの中国から持ってこいというわけで、唐の国から隋の国から持ってこさせたのが焼き梅、あのうまい梅を黒く焼いたのが、それで四天王寺へ入って、四天王寺で製薬院というところに出て皆さんに薬味として薬として調達したのが奪いであったという物語があるわけですよ。実はそうだろうと思うんですけども、そのところはずっと一般に流れてたんだけども、関係が薄れてきたということは事実ですね。
わからない方はもう多いですよ。
そうそうそうそう。
そしたら梅焼きはどんなものかっていうのを教えていただけますか？
僕もね、自分自身が体がもう一つ喘息とかそういう系がありましたから、
はい、
自分で、これがいつまでも薬の頼りにかかってちゃダメだなっていうことで、あの黒焼き梅を、それも明治の初年から生き延びてきたおばあちゃんが前も言ったので100いくつまで行けてくれたから、その人の知恵でやってみようって、落ち着くところそこ落ち着いたんですよ、
はい、
いろいろやってみて、あのその銀紙に包んで焼いてみたり、
はいはい、
あるいはフライパンで焼いてみたり、それから和紙へ包んで火鉢でこう焼いてみたり、
はい、
いろいろやったんだけど、もう一つパンとしないし時間かかるし、じゃあほんならやってみようっていうんで、一応落ち着いたところが崩落っていうのがあったんです。土鍋っていう、昔土鍋、あの昔だったらあの風邪ひいたとか病になるとおかえさん白茶貝を病人に出したんですね、うん、昔はその時に土鍋で炊いたんですよね。だから薬なんかでもあのセンプリ沸かしたり毒ダミ沸かしたりするの、鉄茶瓶で沸かしたら化学反応を起こすとか言って、あの土鍋でいつでもクタクタクタクタとあの沸かしてですね、それであの毒ダミじゃとかセンプリとかいうものを沸かす。だからそれが普通常例になったんだけど、今それすらもう皆さんも鉄茶瓶でアルミでっていうことにやってしまいましたからね。で僕はまあ今いいのがありましてね、あのセラミックの鍋っていうのは、それでかあの梅を入れて
梅干しを入れて、
ね、はい、であの密封するんですよ。あの備長炭みたいに空気を遮断して蒸し焼きにするんです、
はい、じゃあ蓋をするっていうことですか？で
燃やすんじゃないんですよね。燃やしてしまえば灰になってしまうんです。だから備長炭なんかでもあの空気を切って蒸し焼きにするからチンチン音がして気泡がたくさんあって、だからあの水の汚れとかそんなもんが取りますよとかっていう形でこう言ってる、そういうやり方でやったらどうだろうってやって、セラミックの鍋の上の2つ両蓋ついたもので、
はい、
中入れて3時間ぐらい 梅の木の枝をですね、かまど、はい、かまどもないですよね、近く
から
ね。
かまどないです、ね、
だからかまどを自分でついてそれで3時間ぐらい燃やしていくんですね。そうすると水分が取れて種の中まで真っ黒気に焼けるんです。
そうなんです。私が初めて見た時はちょっとびっくりしたんですけど、真っ黒 で、うん、で口に入れたらすごい、ま、酸味っていうか塩気、うん、梅の味もするし、でもちょっと炭っぽい香りもするし、うん、もうあれがどうしても今家で作れるのは作りたいんですよ。
いやあれは家で作れるんですよ。ただ燃える時に、
うん、
表面の水分がこう熱でですね、
はい、
燃えてくると黒く蒸気が出るんですね、はい、最後に中の種の芯 の、 梅の種芯がですね、うん、焼ける時には黄色い煙が出る。それもね、部屋の中都会で焼こうと思えば東京都市でも焼きたいって言って焼きにかかったんだけど、うん、アパートでは焼けないんだ煙で、うん、僕もね2釜をね燃やしてるんだけどね、夜やってるんで、うん、夕べも焼いたの3時間ぐらい。
お家でしてるんですか。
そうそうそう。でそれで焼いてるんだけど、もう煙が出たっすね、ふわーっと。だから今日は僕おそらくここへ来てもね炭臭いと思うんですよ。
あ、全然気づかなかった。
髪の毛匂いつくし、部屋行っても、うん、部屋入っていたら炭臭いなって言われるんですね。
じゃあ結構煙もこもこもこもこ出るような感じにな
って、そうそう、煙が止まってしまって、
はい、
それでもう黄色い煙もこの頃コツ覚えてきたんですよ、そのやり方が、はい、完全に燃やしてしまったら、
うん、
煙が出なくなるんですよ。ずーっと出てるところが、はい、そうなると中が梅がもう真っ黒けになってるんですね。そのセラミックを土鍋の中で溶鉱炉みたいなんですね、
はい、
で蓋を取るとバーッと火が入るぐらいでね、でそれで自分がそれがもう僕5年ぐらいになりますかね。
私がなんで作ってみたいなって思ってたかっていうと、その梅仙人からいただいた梅 の、はい、うん、その黒焼きを、はい、コーヒーのミルで砕いて、はいはい、それを1日、まあ、朝昼晩、まあ、多い時は結構飲むんですけど、粉末じゃないですかあれ。飲みにくいなと思ったんですけど、
う
ん、まあ、美味しいし、うん、梅好きだし、うん、そしたらねなんか体調が、うん、まあ、いいんですけど、うんうん、肌が透明感が、うん、自分で言う出てきて、化粧を落とした時に分かるんですけど、うん、それにハマってしまって、うん、それで子供たちにも、まあ、朝2歳の子と小学生の子が飲むんですけど、まあ最近風邪ひかないで喘息もあるんですよ。なのでこれいい、でも買えないしとか言ってで作りたいなと思って、
家で焼こうと思えば焼けるんだけども、
うん、
煙の出ても迷惑のかからないとこで焼かないと、
はい、
もうもうと煙出るんです。
じゃあ自宅では無理ですかね。
だけど少しずつ昔ではね、
うん、
自分のところで焼くときに、
うん、
かまどの蓋をしといて、
はい、
そして茶碗と茶碗と伏せたり、フライパンの上にお茶碗を伏せてね、
うん、
空気入れないようにして、
うん、
それで焼くとかね。
あ、
少量だったら気遣いないじゃないですか、
はい、
私はそのいっぺんに焼くのに10キロの梅だるまを、
あ、そうか、それだった
ら10キロの梅だるまを焼くと2キロになるんですよ埋め方が。だから自分のとこでちょっと喉が痛いな、今日は焼こうかとかと思ったら、フライパンの上一つの工夫ですよこれ人間の。でお茶碗を、茶碗はね熱で強いですからね、
はい、
空気を遮断して入れとけば結構黒焦げになるんですよ。
そうですね、やってみたいと思います、はい、私
まあそれは、まあ、昔からね、
はい、
聖徳太子の時代から、
うん、
ウバイっていうのになって、ウバイは生目を皮を剥いでいぶし焼きしたやつがウバイなんですよね、
はい、
カラスウメっていうのが今出てますけど、うん、万能に効くって言って昔から非常に重宝がられたね、うん、そしたら僕らのやつはその生梅を処理するうちの時間がかかりますから、うん、塩漬けにした三年物とかそういうものの非常に落ち着いた塩のやつを、
はい、
今度はそれを火に焼いて焼くというんで、それを黒焼き梅とか炭梅とかっていう、
はい、
だから成分的にはまだ僕はどっちかというとナトリウムとかカルシウムとかマグネシウムとかっていうのが海のものに入ってますから、うん、それの方が面白いかなっていう、まあ、だからウバイと、
そしたら家庭で作るときはどんな梅を使ったらいいですか。
だから漬けた梅、漬け梅ですね。
もう年数経ってなくても、
うん、それはもうね、データ言えばどこまでですよ。僕も、うん、 もう少し背が高かって男前だったら最高なんだけど、そんなデータ言えませんからもうその時の梅干しで結構という、何でも結構という形でですね。
そうですね、うん、なんかねこのお料理で梅を使ったりとか、梅の黒焼きは私はヨーグルトに入れて食べたりするんですけど、美容的にもなんかいろいろ気になる年頃なのでなんかいろいろし始めてたら楽しくなってきて、だからいろんなものを作ってみたいなと思って、
まあ、一つは焼き村さん、まだいろんなね私も何年も5年も6年もやってきましたから、
うん、
それの話はあるけど、ずいぶん話はなくなってきますけどね、
はい、
またいろいろ気についたり、まだ時間があればですね、
はい、
もっと詳しいその
作り方とか、
皆さん、は
い、このラジオでもお料理のこととか、まあ、梅を使ったこういうものっていうのも紹介したいんですけど、それで、まあ、美容とか、まあ、私はちょっと最近正月太りでダイエットとかも気になってるんですけど、うん、とか、まあ、そうカレー臭とかそういうお話もしたいですね。
そうですね、時間に応じてですね、
はい、
だから料理なんかの手元の中に非常に宝物が手元にあるのに、
うん、
そうね、それをうまく組み合わせることができないっていうのが、ひょっとしたら便利な時代に生まれてきた人間の弱点かもわからんですね。
そうですね、
梅干しなんかそこにあって料理にして叩きにしたりさ、
うん、
あるいはその梅をちょっとほうれん草に梅干しをちょっとかけると美味しいねって食べられるものを、うん、あるのにからないということに置き換えてしまうという、それちょっと寂しいかなっていう気はしますけどね。
そうですね、まあ、こういう話も私ちょっと梅ちゃんブログの方でもお料理なんかは紹介してるので、はい、またいろいろ紹介したり、あと皆さんからこういう料理があるよっていうお話も聞きながらしていきたいですね、うん、
ですね、いろんな料理のことも僕も聞いてですね、
はい、
食べるのはどちらかといったら食べますんで、はい、料理はあんまりしないんだけどね。あと教えてください。
これからそういうお話をしながら綺麗にな れるかな。
綺麗と元気でね、
はい、
だからね、みんなが元気だったらね、
うん、
安心してみんな笑えるんですよ。
そうですね、うん、ご意見ご感想などもお待ちしてます。宛先はファックス 0120-43-2800 0120-43-2800、梅ちゃんブログ検索で脳梅干し脳ライフ、脳の部分をアルファベット大文字 NO で検索してください。メッセージコメントなどもお待ちしてます。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。